Beautiful.
とても美しかったです。音楽を聞くことができました。これから私がお話をします。私の話の後、聖歌台が閉会の賛美歌、今日我良きことせしかを歌います。閉会のお祈りは70人のエンリケ・アール・ファラベラ長老です。愛する兄弟姉妹の皆さん、この美しい朝を迎え、私の心はイエス・キリストの福音と皆さん一人一人を愛に満たされています。皆さんの前に立つ特権に感謝し、ここで述べるように促されていることを効果的にお伝えできるよう祈っています。数年前、ジャック・マコネル医学博士が書いた記事を読みました。彼はバージニア州南西部の丘陵地帯で7人兄弟の一人として育ちました。父親はメソジスト派の牧師、また母親は専業主婦で、つましい家庭環境でした。博士は子供の頃を思い出し、毎日家族が夕食を囲み、父親が子供たち一人一人にこう尋ねたと語っています。今日誰かのために何かをしてあげたかい？子供たちは誰かを助けたことを父親に報告できるよう、毎日良い行いをしようと決心していました。博士はこの習慣を父親の最も貴重な遺産と呼んでいます。その期待と言葉に鼓舞されて、子供たちは生涯人を助けるようになったからです。成長し成熟するにつれて、他の人を助けたいという心からの願いによって奉仕をするようになりました。マコネル博士は結核のツベルクリンテストの開発を指導し、ポリオワクチンの初期開発に参加し、また鎮痛解熱剤の発見を監督し、 MRI の開発に貢献した上、ボランティア医療協会という団体を組織し、退職した医療関係者に医療保険に加入していない労働者のために無料診療所で働く機会を与えたのです。それだけのことを彼はしてきました。博士の話では、退職後も余暇の時間はなく、週に60時間無報酬で働いていますが、ますます元気になり、かつてないほど人生が充実しているそうです。博士はこう述べています。人生の逆説の一つだと思いますが、私はボランティアとして働くことで患者さんが得たよりも多くの恩恵に預かっています。そのような診療所は今や合衆国全土に50カ所以上もあります。もちろん皆がマコネル博士のように貧しい人を助ける診療所を建てられるわけではありません。しかし困っている人はいつでもいて、私たちは誰かを助けるために何かをすることができます。使徒パウロは、愛を持って互いに使えなさいと勧告しました。モルモン書の中のベニヤミン王の言葉を皆さんも覚えているでしょう。あなた方が腹からのために勤めるのは、鳥も直さず、あなた方の神のために勤めるのである。救い主は弟子たちにこう教えられました。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを救うであろう。救い主は、自分を捨てて他の人に奉仕しなければ、私たちの人生の目的はほとんどないとおっしゃっているのでしょう。自分のためにだけ生きている人は、ついには枯渇してしまい、比喩的に言えば命を失ってしまいます。一方、自分を捨てて他の人のために奉仕する人は、成長し繁栄し、実際に自分の命を救うのです。1963年10月の総大会で、私は十二使徒定員会会員として支持されました。その時、デビッド・マッケイ大官庁がこのように述べました。人の最高の幸せは、他の人のために無私の行いをすることによってもたらされるのです。私たちは一緒に住んでいても心が通い合っていないことがあります。私たちが力を及ぼせる範囲の中には、ギレアデに入港はないのでしょうかと手を差し伸べて叫んでいる人がいるのです。 私は教会員が皆奉仕を行い、困っている人を助けたいと思っていることを知っています。私たちはバプテスマを受けたとき、重荷が軽くなるように、互いに重荷を追い合うと誓約しました。皆さんはこれまでに何度、他の人が困っているのを目にして、心を痛めたことがあるでしょうか。助けの手を差し伸べようと思ったことが何度あったでしょうか。そして、日々の生活に追われて、きっと誰かが助けてくれると思い、人任せにしてしまったことが何度あったでしょうか。私たちは日常生活の忙しさに埋没しています。しかし、少し立ち止まって自分が何をしているかを吟味すると、それほど重要でもないことに没頭していることがわかるのです。つまり、大きな目で見れば、本当は大して重要ではないことのために大半の時間を費やし、もっと重要なことをないがしろにしていることが往々にしてあるのです。何年も前に聞いた詩の一節が私の心に残り、人生の道しるべとなってきました。私の好きな詩の一つです。人の必要に気づかずに、枕を涙で濡らした夜は数知れない。でも人に尽くしすぎたからといって、悔やんだことは一度もない。兄弟姉妹の皆さん、私たちの周りには家族、友人、知人、見知らぬ人も含めて、私たちの関心や励まし、支え、慰め、親切を必要としている人がたくさんいます。私たちは地上で主の御手に使われるものであり、主の子供たちに仕え、彼らを高める責任があります。主は私たち一人一人を頼りにしておられるのです。こう嘆く人もいるでしょう。私は毎日の必要に追われてやっとの思いで切り抜けています。どうして他の人に奉仕できるでしょうか。私にできることなどあるでしょうか。一年余り前に、私は誕生日の前にチャーチニュースのインタビューを受けました。インタビューの終わりに、世界中の教会員から贈り物をもらうとしたら何が良いかとリポーターに尋ねられました。私はこう答えました。苦しんでいる人や病気の人、孤独な人を見つけて、その人のために何かをしてください。今年の誕生日、世界中の教会員から何百通ものカードや手紙が届き、私は胸がいっぱいになりました。文面には昨年の私の願いをどのように叶えてくれたかが書いてあったのです。奉仕の行いは人道支援の物資を集めることから庭仕事まで多岐にわたっていました。実にたくさんの初等教会が子どもたちに奉仕をするようチャレンジしました。そして奉仕の行いが記録され私に送られてきたのです。記録の方法は実にユニークでした。ページを閉じて様々な形や大きさの本にしてくれたところもあります。子供たちが描いたり色を塗ったりしたカードや絵が入っているものもありました。とてもユニークな初等教会では大きな入れ物にふわふわのおもちゃと呼ぶものをたくさん入れてきたんです。ワームファジーというものですね。ワームファジーが何か私はわからなかったんです。その一つ一つが初等教会の子供たちが一年間に行った奉仕の行いを表していたのです。子供たちが自分のした奉仕について話し、その容器の中に、おもちゃを入れた時の、そのワームファジーを入れた時の嬉しそうな顔が目に浮かびます。そのような贈り物とともにたくさんの手紙が送られてきました。いくつかを紹介しましょう。ある小さい子はこう書いています。おじいちゃんが発作で倒れました。おじいちゃんの手を握ってあげたよ。8歳の女の子はこう書いてます。妹と私はおもちゃの戸棚をきれいに片付けて、お母さんや家族に奉仕しました。何時間かかかりましたが、楽しかったです。 一番良かったのは誰にも頼まれずにしたので、お母さんがびっくりして喜んだことです。11歳の女の子はこう書いています。私のワードにはあまりお金持ちではない家族がいて、その家には小さな女の子がいます。お父さんとお母さんが留守にするので、私は3人の子守りをしました。そのお父さんは5ドル札をくれようとしましたが、もらえませんと言いました。私の奉仕はただでその女の子たちの子守りをすることだったんです。モンゴルのある初等教会の子供はお母さんの代わりに井戸から水を汲んで運んだと書いてきました。お母さんがしなくて済むようにするためです。4歳の男の子からの手紙は明らかに初等教会の教師が代筆したものでした。お父さんが軍隊の訓練で数週間留守にしています。僕の特別な任務はママを抱きしめてキスをすることです。お父さんにもっと書いてくれたらよかったですけど、9歳の女の子はこう書いています。ひいおばあちゃんのためにイチゴを摘みました。とてもいい気持ちがしました。もう一人の子はこう書いています。一人ぼっちの子と一緒に遊びました。11歳の少年はこう書いています。ある女の人の家に行って質問をしてあげたり歌を歌ったりしました。訪問してよかったと思いました。訪ねてくれる人がいなかったので、彼女は喜んでくれました。この手紙を読んで、十二使徒定員会のリチャード・L・エヴァンス長老がずっと以前に書いた言葉を思い出しました。彼はこう言いました。若い人にとって将来に備える時期や活躍している時期から引退する時期へと移行するときに感じる寂しさを理解することは簡単ではありません。長い間家の中心にいて、いつもみんなから必要とされてきた人が突然のように傍観者のような日々を送るようになるのです。寂しい生活が待っているのです。家具だけしかない部屋で過ごす虚しさを知るには長い年月がかかります。過去を思い出し、現在を生き生きと楽しむには介護員や介護施設、介護の専門家以上の誰かが必要なのです。人生の朝とも呼べる青春時代を取り戻してあげることはできませんが、思いやりの心や偽りのない兄弟愛によって人生の夕べを一層美しく輝く暖かい光の中で過ごせるようにすることはできるのです。私の誕生日カードと手紙は若い男性や女性のクラスからも届きました。病院へ寄付するための毛布を作ったり、食料の配給所で奉仕をしたり、死者のバプテスマをしたり、いろいろな奉仕をしてくれたようです。いつも人々を助けている婦女教会も普段以上の奉仕を行ってくれました。親権者のグループも同様でした。兄弟姉妹、妻と私は文字通り何時間もかけてこれらの贈り物について記した手紙を読みましたが、これほど感動し感謝の念に打たれたことはありませんでした。この経験についてお話ししながら、与える人の生活も受ける人の生活も祝福されたことを思うと胸がいっぱいになります。マタイの第25章の言葉が浮かんできます。私の父に祝福された人たちよ、さあ世の初めからあなた方のために用意されている御国を受け継ぎなさい。あなた方は私が空腹の時に食べさせ、乾いていた時に飲ませ、旅人であった時に宿を貸し、裸であった時に着せ、病気の時に見舞い、獄にいた時に訪ねてくれたからである。その時正しい者たちは答えて言うであろう、主よ、いつ私たちをあなたが空腹であるのを見て、食物を恵み乾いているのを見て飲ませましたか？ いつあなたが旅人であるのを見て宿を貸し、裸なのを見て着せましたか？またいつあなたが病気をし、獄にいるのを見て、あなたのところに参りましたか？すると王は答えて言うであろう。あなた方によく言っておく。私の兄弟である、これらの最も小さいものの一人にしたのは、すなわち私にしたのである。兄弟姉妹の皆さん、ジャック・マコネル博士と彼の兄弟たちが毎晩夕食の時間に尋ねられた言葉を、いつも自分自身に問うことができますように。今日誰かのために私は何をしただろうか。よく知っている賛美歌の歌詞が私の心に染み渡り、また長くとどまりますように。今日は歌いませんけれども、言葉を読みます。今日私は良いことをしただろうか、人を助けただろうか、悲しんでいる人を慰め、喜ばせただろうか、そうでないとすれば、なんと実りのない一日だろう。私の手を貸したことで、誰かの重荷が軽くなっただろうか。病気の人や疲れた人を助け、彼らが必要とした時に、そこにいただろうか。私たち皆が行うように召されている奉仕は、主イエス・キリストの奉仕です。主の大義のために私たちの奉仕を求めておられる主は、ご自身に近づくように私たちを招いておられます。主は皆さんに、また私に語っておられるのです。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。私は柔和で心のへりくだったものであるから、私の首輝きを負って私に学びなさい。そうすればあなた方の魂に休みが与えられるであろう。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからである。私たちが心から耳を傾けるなら、遠くから私たちに語る次のような声が聞こえてくるはずです。良い忠実なしもべよ、よくやった。私たちが主から与えられるこの祝福にふさわしくなれますように。それが私の祈りです。私たちの救い主イエス・キリストの皆により、アーメン。